主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき第253回です。
253。
はい、
うん、
この前ね、
何、
進学説明会に行ったんですよ。
進学、
はい、
あなたが。
私は進学しません。
あなたはしない、させる方。
させも、まあそうですね。あのね、
お客さんに説明する
方。そうそうそうそうそう、うん、私学校関係者じゃないんですけど、まあ、専門職なんで、
うん、
こういう資格を持って働いてる人はね、こんなお仕事をするんだよ、その資格を取るためにはこんなタイプの大学とか専門学校とか行ってね、勉強するしてね、資格取るんだよっていうようなことを説明する側なんですよ、
うん、
行ったことあります、水月さん、学生の時進学説明会とか。
進学な、
なんかそういうなんかホールなんかでいくつもの大学や専門学校が来てて、
あったような、なかったような。
あ、もう都会に行った時は行きましたね。
あ、そう、
うん、
へえ。
であれね、今すごいよ。まあ平日の夕方に開催してたんですけどね、
うん、
それ今ほらメール、子供たちもさ、うん、携帯電話持ってるから、
うん、
それで事前に行きますよって、
うん、
なんか予約っていうのかな、参加表明した学生さんにはね、
うん、
どうもその6限目の授業終わった後、タクシーが迎えに来てくれて会場まで連れてきてくれるんだって。
ああ、学校まで、
うん、生徒、学校からタクシー乗せて。
それは大学とか専門学校の説明会なんけ。
そうそうそうそうそうそうそう。
へえ、すげえな。
でもそれはね、大学や専門学校がスポンサーとしてお金出してるってことだよね。いや、もちろん
そうでしょう、
うん、だから主催者側は別にそんなに痛くもないのかもしれないけど。
マジかよ、
うん、すごい。でね、スタンプカードみたいなの渡されてさ、なんか3箇所とか5箇所回るとクオカードもらえて、もらって、だから僕らもそれ来たら紙出してっつって、
うん、
でまあそのどこそこ大学とか私たちの仕事のとか、
うん、
まあブース、まあ、向こうの人は見たら分かるから、うん、手とか書いてあげるからっつって、うん、って言って、うん、なんかそれ目当てで来てんじゃねえかなって思うぐらい。
あ、就職説明会とかと一緒だ
よね。あ、そうだね、それの学校版だね、うんうん、まあですね、全然来なくてですね、私のブースは。
ああ、そう、
うん、いかにこの人気のない仕事をしているか。で、まあ聞いてくださる子も若干いたんですよね、
うん、
で僕たちのね、こう仕事ってねってこう説明するでしょ、
うん、
もう1分ぐらいでもう分かんないからいいですみたいな顔がバンバン出てて、あれー。 でも僕らもさ、僕も専門職だから、
うん、
やっぱ同じ働いてもらう志のある子は応援したいじゃない、
うん、
だからすごく熱く丁寧に、
うん、
マシンガントークしたんですけど、
うん、
もうどの子もどの子も難しいで結構ですみたいな顔されて、
うん、
ちょっとショックでした。ない、水月さん、そういうの関係ないか。
でっかい町でやんの、どっちでやるの。あん
ケリーサンシティでやったの。
ケリーサンタウンでやった。
ケリーサンシティでやったんで。
ああ、
うん、
ああ、
前はね、
まあ分母がちっちゃいわな。
だからタクシーああいうするんでしょうね。
あ、
もっと東京とか大阪とかね、大都市だったらもっと人口も多いし、
さすがに送り迎えはないと思うけどね。
まあケリーサンシティの山奥の方から、山奥の高校とかやっぱそうしてあげないと。年々減ってる。
すごいね、
来てる子が、参加数が減ってるような気がします。
あ、
うん、はい。でもね、なんかね、当時自分の時もなんかリクルートとかそういう進学情報の本とかいっぱいもらってね、大学とか専門学校でどんな勉強できるんだろうってこう見てたけど、そうそうそう、なんかあの当時もらったノベルティ大学の、
ああ、
当時だ今もどっかに残ってるよ、うん、ただロゴの入った安いシャープペンだけど、うん、
ねえ僕らの頃ってほら一番多い時期だからさ、何だってそれこそ願書だって水自分でからされたけど、今はね説明会行ったら取り放題だもんね、
もういっぱいあって、
いい時代だよ、ね、
でもねどこの大学かさっぱり名前見てもわかんないな、
まあ、いろいろあるわね、
うんうん、みんなどうやって選んでんだろう、
うん、
ねえ、あの僕たちでも進学相談乗るから、
うん、
受験相談はちょっと嫌ね、ダメだね、うん、ケリーさんには聞かないでね、
できるかな、
あ本当本当に来るよ、
なあそうな
ん、うん、別にあの
あ歴史学者になりたいとか、
うん、あ歴史学者でどうやってなれるの、
それは別に今日から
私学歴史学部みたいなところ、
いやそれはまあ
博士号
と行かなきゃいけないわけじゃん、資格じゃないこれ、私は歴史研究者ですって言ったら歴史研究者ですよ、
そうなの、
だってそうじゃん、別になんか資格があるわけじゃないし、ね、大学に行かない、その、ね、教授じゃなきゃダメってわけじゃない、
そうだね、でも、うん、そうだね、その新書とか文庫とかそういうのでも、うん、なんかまたあの人書いてるとかってあるじゃん、
うん、
前も言ったけど僕的に好きな理論唱えてる人もいれば、
うん、
わけわかんないこと言ってるなって思う人もいるからね、
うん
うん、それでも書いて売れりゃいいんだもんね、
うん、
はあ、そうか、じゃあおもれき学者とか出てくるとことを期待しましょう、
おもれきを研究するの、
おもれきから生まれた歴史学者をおもれき学者、
あ、
うん、おもれきのおかげですって、
あ
僕がこうあるのもとかってこう、ほんで探偵ナイトスクープとかに20年後ぐらいに探されるんだよ、ぜひおもれきのパーソナリティさんを探してくださいって、
あ
そしたら西田局長も絶対ハンカチ出して泣いてくれる
よ、ね、
まあ20年後は北太郎はちょっともう亡くなってるかと思いますが、
あんたも死んでるよ、
あまだまだですよ、まだ人生序盤ですもん、まだ
そうですか、
まだ春ですよ、
は
さあ今日はね、前だいぶ前ですけど仏像の話したじゃないですか、
ずいぶん前だな、
はい、で、あのその仏像の種類とか話してて、
うん、
で手の形についてもまた後で話するねって言ったの、
うん、
だけどせずにあの時終わったの、
うん、
それをふと思い出したので、
うん、
今日はちょっと仏像のお手手の形とか意味を紹介しようと、
これね、
はい、
伝わるかな、
これも実験的な取り組みで、で、前の仏像の会の時もそうだったんですが、奈良国立博物館のですね、
うん、
仏像を見る、
うん、
奈良仏像館を楽しむためにという、パンフレットじゃないな、冊子を、
うん、
にですね、印相、手の形の違いと意味というところがあります。これを元に今日はおしゃべりをします。
うん、
まあ、確かに仏像ってしっかりあまり見たことないけど、いろんな手の仕草というんですか、
うん、
形をしてますが、これちゃんと意味が、それなりの意味が、
うん、
あるのね、
それはそうでしょ
う、うん、うん、奈良の大仏さん、
うん、
この中で言うとどれになるの、
これはセムイヨガン院ってやつですな、一番じゃないですか、
奈良の大仏さんは、うん、右手が
ちょうだいといらないってやつですね、
これでいいの、
どっちがどっちか忘れたけど、
うん、あの一つはちょうだいって手差し伸べてるような感じで、うん、上はストップ
いらないっていう、うん、
っていう手の形ね、
うん、
まあ、奈良の大仏を写真で見てください、これ何セムイ、
うん、
なんていうのこれ、
ヨガンセムイ、あ字
字を
施すにないに恐れ多いっていうですね、畏敬の念の意ってやつですな、
これセムイ、イガン、ヨガンインっていうの、
うん、
願いを与える印、
セムイっていうのは怖くないよって、
うん、
うん、でヨガンインっていうのはあなたのお願い聞いてあげるよって、だからちょうだいといらないっていう、
え 怖くないよってこっちおいでおいでっていう意味ね、
うん、
さあ願いを言いなさいって言うの、うん、え右手は人々の恐れを取り除き、
うん、
和らぎの心をもたらす陰手の形、
いらないってやつね、
いらないって、
大丈夫だよって、
これストップって意味
だよ、ストップじゃなくてこう大丈夫だよって、
あこおいでおいで
って言って、おいでじゃないけどこうほらなんていうのまあまあまあ
まあまあまあまあ、あこれ30分持つかなで左手は人々の願いを叶え成就させる意味、
うん、
でちょうだいだだ願いを言いなさいっていうのをちょうだいちょうだいってするね、うん、うん、じゃあこれは大丈夫だよ、
うん、
安心して
そうそうそう、
あなたの願い事を私に言いなさいって、うん、奈良の大仏さんはそうやっておっしゃってるわけですね、手で。
そうやね、セムイヨガインっていうのはですよね、大仏さん、
はい、
奈良ですよ、鎌倉違うで、
はい、奈良の大仏ね、
うん、
で、ついでにこのセムイヨガイン、
うん、
別バージョンもあるのね、
うん、
バリエーションの一つで善光寺式阿弥陀如来の示す印では、
うん、
左手を、刀印刀の印とも呼ぶそうで、
うん、
右手は
まあ同じ
同じ
ですね、
いらない、
うん、
ストップって感じで、うん、で左手は人差し指と中指
ピュッ
くっつけて、
感じの逆
カトちゃんペ、
カトちゃんペをひっくり返した、
カトちゃんペを、うん、なんつうのひっくり返す、
うん、手のひらを相手に
見せる、だから奈良の大仏さんはパーでちょうだいってしてんのが、
そ
う
そ
う
そ
う、
それを
善光寺は人差し指と中指の
鉄砲みたいな、
うん、加トちゃんペの指で、
うん、
今の平成の子は加トちゃんペって分かるのかね、
分からんでしょうね、うん、
まあ調べて加トちゃんペ、
加トちゃんペを調べるの
、うん、でじゃあ手の置き方は、
うん、
いらないとちょうだいって、
うん、
奈良の大仏の指の形がちょっと違うバージョンでいいんですか、
まあなんか善光寺式だから善光寺独特の表現みたいですね、うん、
ほら奈良の大仏さんタイプは、
うん、
この大きな手のひらでね、うん、あるけど善光寺は2本指この矛先だけにしか願いを乗せられないってこと、
うん、
ケチってるの、
それは分かんないけど、
はい、これらがセムイ、ヨガン、
うん、
はい、じゃあさっき出た鎌倉の大仏さん、鎌倉の大仏さんってお手って組んでるよね前で、
これはだから上印ってやつですな、
上印、うん、定める印、
うん、
いろいろありますが左右の人差し指を背合わせに立て、
うん、
人差し指をの右と左の人差し指の背中を合わせて立てる、
うん、
だから90度90度にして合わせて親指をこの上に乗せる、
うん、
OK の OK の指で人差し指同士をくっつけりゃいいの、
うん
他の指は交差するように組み合わせる、あ、こうしてるんだ、こういうこうこうこうこう、うん、まず、うん、両手で OK 作るじゃん、 OK、 O の字ですね、うん、指文字の O の字を作って、で3本は余ってるのでこれは組んで、で
人差し指の背中同士をつける、
はい、うん、こんなになってる、これ鎌倉の大仏、
うん、
はい、
まあ、阿弥陀さんの定番ですね、阿弥陀如来の、
これ何の意味があるの、
座禅とかで一休さんとかやってんじゃん、
一休さんこんなのしてたんだっけ、
一休さんやるじゃん、こうやって、
うん、ポクポクポクポク
ポクの時、
この手上院、
こんな風にしてるじゃないですか、
あ、なんか組んでるよね、なんかこれ疲れない、これ
まあね、修行
なんか人差し指ちょっと疲れてきますけど、うん、で禅定印っていうバージョンがある、うん、瞑想を示す印、 釈迦、薬師、阿弥陀の各如来に用いられ、うん、密教では大蔵界の大日如来もこの印、この印を結ぶ、
うん、
これ普通に
まあ座禅のイメージですね。
人差し指から小指までを組んで、うん、親指同士頭でくっつける、
うん、
これよくあるね
座禅の時の、うん、あの手のイメージですね。
これこそ一休さんじゃないの、これ
こっちかな、うん、
うん、こんな指立ててるイメージない。あ、この禅定印の方がやりやすい、
うん、
こんなんで心なんか無になれる？
ね、なれる人はなれるんでしょう。
はい、さあこっからだよ。次、説法印。仏が説法する時の指の形を表す。
うん、
インドでは釈迦如来像に多く見られるが、日本では西方極楽浄土にいる阿弥陀如来の印として用いられるんですって。
うん、
親指と薬指。
あ、そうか。
親指と薬指をくっつける。
こうか。うん、
で、胸の前で
違う、こうか。
薬指でしょこれ。
ん、
薬指だよ。
親指、あ、こうか。
うん、はあ、こう、うん、
狐の
中指ない
場合だ。中指を立てる場所ね。あ、はあ、
で
それをこう、
ま、前に、
はあ、
イエーイってイエーイってこんな感じじゃないの。この辺、この胸のあたりでこうしてんの。こうしてんの。
いや、こうでしょ。胸の前でしょ。
胸の前で、だからちょっと OK みたいな、変則 OK みたいな。
こんな仏像見たことある。
いやー、まあ、どっかにあるでしょ。阿弥陀如来だってよ。
阿弥陀さんでこんなのね、イメージがないな。
マイナーなのかしら、
分からん、
はい、
実例が思い浮かばない、
はい、でも奈良の博物館たくさん仏像がございますから、
うん、
あるんでしょうね。
まあまあ全国にはあるんでしょうけどね、うん、
で、飛鳥時代の如来像に見られる説法印は、
うん、
親指と人差し指とちょっと狐の手にしたみたいな組み合わせも、
うん、また違うのか。
ちょっと違うね。
OK と
OK と
狐、
みたいになってる。
さっきのやつでしょ。 OK とさっきの狐の片割れでしょ。
いや、これだって中指と親指くっついとるよ。
2本
狐じゃないのかね。
こうか。
うん、こうじゃないの。こうじゃない。
右がこうで、うん、左が、
まあ、右左どっちかちょっとこれ分かりにくいんだけど、うん、なんか最初言ったのは親指と人差し指だったけど、別になんか狐みたいになってるのとか、
うん、
OK のマークとかいろいろあんだね。
これ説法だからこう話しかける感じ。
おいえーってこう、ヨウヨウヨウって感じだな。
もう、天法輪、法輪を回す。
だから説法の、ありがたいお話でしょ。仏教
はねっていう感じ
で。仏教はヨウ、仏さんだヨウ、如来もいるヨウとかってこう。
ひど
い。来光院。
いや、だってこれ、飛鳥時代の如来って、飛鳥時代の仏像なんか、あれとあれとあれぐらいしかないじゃん。
あの光隆寺の
光隆寺だか光隆寺だか
とかしかない。足組んでるやつ。
こんなのある。こんなのあったっけ。
見たことない。
うーん、
でも仏像って言ってもさあ、でも今如来とかそんな話ばっかだもんね。
うーん、
奈良の博物館に行けばあるのよ。来光院。
雷郷院、
雷郷院、
はい、うん、
臨終した、
うん、
臨終に際して衆生を極楽浄土に迎えるため、うん、阿弥陀如来が現世に現れる時に結ぶ院、
うん、
これ OK と OK、
そうやね、
これよく見るよね、その奈良の大仏の、
うん、
セムイバージョンの OK バージョン、指が、
うんうんうん、
だって1個は胸のあたりで1個はこう手を差し伸べすような感じで OK、 人差し指と親指でこう手を当ててるバージョン、
うん、
これなんか 見たことあるような気がする。
これライゴーズっていうね、よくこういう、
ああ、うむ、
お迎えに来るバージョンで、まあ、まさにこうですね。
あ、ほんとだ、高野山、うん、
衆生雷郷図
っていう、これ、うん、平安時代の
有名なやつですね、
絵 の、うん、絵のこの仏さん、
うん、
この OKOK のお手手してるわ。
OK からこうピローンって紐が出てて、
うん、この指と人差し指と親指のあれだから糸が出るの、
五色の糸が出てて雷郷図にはね、うん、でそれをこう握ってコテンって死ぬ最後、
うん、雲の糸なんだ、
雲の、いや現世でです、
あ、
実際に死ぬ、もうこの人もうあかんってなったらこの雷郷図をかけてその紐でこう結びながら、こう手で握りながら死んでいく、
うん、あ、暖かい光って感じながら死んでいくって感じなんだ。さあみんなもじゃあ雷郷院ね、やってみよう、
うん、これはまあなんか、うん
うん、逆手雷郷図、
うん、雷郷院、
ごめんなさい逆手雷郷院、
うん、
基本形の雷郷院と両手の位置が上下逆、あ、中国宋時代の阿弥陀如来像に由来するそうです。
うん、
どういうこと、何、頂戴と狐さんの手で頂戴してんの、
うん、でもこう逆手なんだよ、上向きじゃ
なくて狐さんの手で頂戴ってして
る、そうそうそう、
頂戴、
うん、
と、もう片方は普通に頂戴、
うん、
ここ、ほいって感じです、
ほいじゃないでしょ、こう上下だから、こう、端っこみたい
な、うん、指パッチみたいな
例えがひどいな
はい、じゃ続いて、地権院、
逆手雷郷院なんてもなんかイメージがないね、
うんうん、地権院、
地権院は、ね、
密教において大蔵界とともに宇宙を構成する金剛界の大日如来の院、
うん、そうそう
そう、右手は仏、左手は衆生を象徴し煩悩即菩提という教義を示す、
うん、
左手の人差し指を右手で握るの、
うん、
ほんで右手の人差し指をこの字型にするの、こんな感じ、ドロンドロンって感じ、
ドローン立てないけどね、
ドローンは立つけど立てずに
曲げてる、弓をグッて回る、
うん、曲げて、
うん、
これが煩悩、煩悩即菩提、
うん、
どういう、何これ、煩悩よ立ち去れ、さら
煩悩すなわち菩提、うん、ね、その煩悩こそが仏なんだと
嘘、
いやそうでしょ、すなわち菩提、その煩悩、
煩悩って欲望みたいなやつでしょ、
まあ、そうですよね、でも仏と衆生を表すだけが、要するにその誰もがその煩悩ある人もそうやって菩提心、仏の心を持ってる、
うん、
仏になりうるんだって意味でしょ、
あ、そうですね、うん、まあ私たちは生き仏だからついつい分かんなくなっちゃうけど、
煩悩の塊になり
ました、いえいえいえいえ、生臭坊主じゃないですよ、
煩悩即煩悩みたいな人じゃない
ちょっとイメージ壊すようなこと言わないでくださいよ。正常派で言ってるんですから。さあ、傲慢。
うーん。
フル悪魔の魔に、インド、印刷のいいですね。印ですね。即時印とも言います。触れる地上の印。
うんうんうんうん、
釈迦が瞑想中に悪魔が妨害したので、片手を伸ばして大地に触れ、悪魔を降伏させた。弥勒如来もこの印を結ぶことがある。
うん、
片っぽは普通に、はーいって手出してて、いらないの手で、もう一個は、めってしてる手。
だから土、即地でしょ。手を、地面をついて、これでこう、
下に、もう伸ばしてるの腕を。
そうそうそう。お釈迦さんが瞑想中だから、要するに座禅を組んでる時に、うん、悪いやつが来た時に、こう、地面を触って。
え、そんな仏像あんの？
いやー、僕、見たことはないけど。っていう意味なんでしょう。
飛来心みたいなもの。飛来
心はそっから悪い
あの電気がこうね。
まあまあまあ
密教諸尊印。密教の諸尊像の印は実に様々です。で、今から証明ちょっと説明紹介するのは五大明王の一員である大徳明王の印です。
うん、
何？え？どうやって組んでんのこの絵？
これは
小指から
こうでしょ。
え、人差し指がの伸びてるの？
え、人差し指以外をこう組んでキュッでしょ。
親指はこう普通でこう
親指はまあ見えないけど
見えないけど組んでるのかな、ね、うん、なんかニンニンみたいな、
うん、ニンニンはこうでしょ。
こんなんなかったっけ。まあ人差し指同士だけ立てて、うん、後の指は組んでる、
うん、
なんかやっぱ印を
よくほら祈祷あのなんだよゴマとかやるじゃ
ん。そうそう、なんか仏教みたいな、
この感じでしょ。
干潮みたいですね、だから
あんたとは喋った
、分かりやすく伝えよう
としてるんだ。感情は違うじゃん
似てるじゃん。はい、もう一丁、今度はねグンダリ明王の印ですね。これは人差し指中指薬指だけ立ててウィッシュ、ウィッシュ、
ああそうやね、
うん、
第五。
でも立たない、え、伸びない、
難しいよね。
これこ小指と、
あ、でも親指とつけてんじゃない
。でも曲がら
ない、親指曲がってるから親指つけり
ゃ数字の 3でいいのか。そうそうそう、あ、それでいいんだ。
そうでしょ、
別に、あ、だったら
いい。親指だって見えてないから、うん、
あ、じゃあ3、数字の3の指にして、
そうそうそう、
で、ウィッシュってすると、うん、そうすると、グンダリ明王だって、
うん
うん、伝わったかしら。
ね、でも自分で言っててもなんか、あ、見たことあるっていうのは半分ぐらいだよね。
ねえ、だからいろんな、うん、ちゃんと僕手なんか見たことないもんね。本当にその最初のあの、え、来訪院とかさ、
うん、
奈良の大仏さんとか鎌倉の大仏さんとかはやっぱ見覚えあるけど、
うん、
他の人って見てないんだね。
まあでもこの前の、
ね、
大徳明王なんていうのちゃんとその手をしてますな、うん、
これあれだね
どれ、
これ傲慢印じゃないの。16ページ
傲慢印、
これ手地面に、
あ、
これっぽいのかな。
そう、
手ぐらい、
ね、
意外とちゃんと手を見てないし、
うん、
分かってないもんなんですね。
物持ってたりするしね、
武器持ってる人いるもんね。
うん、
ああ、これは一つちょっと課題ですね。また仏像たくさん展示してある博物館とか行って改めて見てみると 顔はよく見るんですよ、
うん、
ほっとけさんって優しい顔してるなとか天然パーマねとかさ
天然パー
マ思うけど手って僕ちゃんと見てないんだなっていうのはちょっと今回やってみて、
うん、
ちょっと実感しました。皆さんは仏像の手は見てますか、
うん、
ちょっと改めて見てみましょう。
印像ってやつですな、
うん、はい、
手の形
ちょっと気づかされた、うん、いい回ですね今日はね聞いてる方はどうかわかんないけどはい、
ちょっとイメージがね、ブロック見ながらしてください。
はい、さあお便りいきます。道のくの姉さんからいただきました。
姉さん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。前回の道のくだよりを送信した後、三戸南部と八戸南部と九戸南部の南
部
この辺南部の結末を描くのを忘れたのに気がつきました、強引な秀吉の奥州仕置きに反抗したのが九戸正実一族と一部の領主たち。小説によれば九戸正実は伊達政宗や大浦為信に秀吉に服従するように進め、自分は頭を下げることができませんでした。1591年に九戸城に立てこもりましたが、最後には、騙し討ちという形で殺害されました。正実と揉めていた三戸南部は、蒲生氏里が改築した九戸城に入りました。福岡城と改名したそうです。秀吉に頭を下げた大浦為信は津軽為信となって津軽の地の地を安堵されました。津軽を失った三戸南部はさらに南下し盛岡城を作りました。八戸南部は、江戸時代の怖い話という展示を見ながら、ひょっとしたらこれが唐の物語に通じるのかなと思いました。もしかして唐のはなんていうのこれ唐と十戸ではと、私の妄想が始まりました。なんだかワクワクしませんか。一戸から九戸までたどりたいと思った4泊5日の旅、四の戸と七の戸
の四の戸と七の戸で
しょ。四の戸と七の戸の数字は見かけませんでしたが、都の謎も解けてすっきりして帰ってきました、
うん、
都の話をしたら長いのでそのうちまた書かせてくださいね。我が家から見える北畠顕家の霊山と南朝として戦った八戸南部諸行がつながった旅でもありました、
うん、
はい、いつも歴史の舞台を回って脳裏によぎるのは和歌山牧水の、傍らの秋草の花カタルラク、カタルラク、滅びし者は懐かしきかな、今回も同じでしたということで、前回も紹介した、東北旅行の続きのお便りでしたね。はい、この東北さんね、この八戸とか三戸とかね、この都の字全部揃ってないんだね。
どういうこと、
1から10まで4と7が見当たら
ない。いや、まああったのでしょうけど消えちゃったりとか、ね、その南部市の拠点にならなかっただけじゃないの、
かもしれないですね。はい、ありがとうございます、
うん、
さあ続いてむつきさんからいただきました。
むつき、
はい、ケリーさん、みなずきさん、おはようございます。245回の異国戦を聞きました。私の初めての拙いお便りをお読みいただき本当にありがとうございました。ネットラジオを通して自分の文章を読んでもらえる感覚は初めて味わいました。ベタな感想ですが、恥ずかしくもありますが、それより本当に嬉しいもんなのですね。何度も聞き直しました。ありがとうございます。ケリーさんにツッコミを入れられた時はおもれき的洗礼を受けたように感じます。 現在も順調に過去のおもれきを拝聴しており、あともう少しで制覇できそうです。特に平日は仕事中社内スピーカーで過去回のおもれきをただひたすら聞きまくっており、時々ケリーさんや水月さんと同じタイミングでああなどのリアクションを取る時もあり、お二人の会話空間に自分も参加している気分になります。帰ってから今日はケリーさんがこんな話をしていたとか、水月さんがあんな話をしていたなどと嫁さんに話をするのですが、友達かって突っ込まれます。自分の話ばかりしてしまい、また歴史と無関係な話をしてしまいましたので次回にはしますね。でもとにかくおもれきが大好きということが伝われば幸いです。243回で水月さんがご多忙のようで、海坊主さんが代役を務められていましたが面白かったですよ。私は世代的にはもしかすると海坊主さんと同じくらいでしょうかね。内容的にとても懐かしく、改めて嫁さんと一緒に聞き直しました。水月さん、もちろんケリーさんもご自愛くださいねといただきました。また中毒患者が、
いやー参ったな、
ね、でもさ、もう250回でしょ、
うん、
だいたい1話あたり45分前後ぐらいに今してるんですよ、
うん、
それかける250じゃないですか、
うん、
200時間ぐらいは喋ってるわけですよ僕たち、
私とあなたが、
うん、番組で、
ね、実際はその3倍ぐらい前後に喋ってます
からね。そうですね、今から終わった後が長いんですけど ね、反省会が、ね、朝から晩まで喋ってますからね。あの200時間でしょ、
うん、
これ第1回から投資で聞いても200時間だとしたら、
放送分だけを、
うん、
うん、
どんだけ24時間かける、だから何日かかんのよ、ずっと24時間聞き通し続けたら
15日ぐらいじゃない、
2週間ぐらいで全部聞けるんだ、
うん、
はあ、ちょっと頭壊れそうですね、
うん、
夢悪夢になりますからもうほどほどにね、過剰摂取はダメですよ、うん、まあでもね、家族の会話にしていただけるなんてね、
いやすごいね、うん、
どこの誰かもよく分かってない僕たちが、
本当ですね、
むつき家でまたケリーだよ、誰だよそれって嫁さんに、ね、怒られない程度にね、あのしてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて続いてはね、よりよりさんからいただきました。
よりより、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。そして先日初登場だった海坊主さん、はじめまして。漢字の歴史全3回楽しく聞かせていただきました、
うん、
私は漢字を読んだり書いたりするのは得意ではありませんが、街中に漢字ばかり溢れている中国、香港、台湾などの風景は大好きです。中国返還前に行った香港ではちょうど旧正月前ということもあり、年末セールの派手な飾り付けの中、夜遅くまで買い物をしたのもいい思い出です。ここ数年、私の地元には中国の方を乗せた大型クルーズ船が寄港することが多く、商店街では中国語表記が増えていましたが、今年の旧正月は中国語で何割引きを表すバーゲンのポスターなどがたくさん貼られていて、香港で見てきた光景を思い出すほどでした。中国人が地方都市で買うものといえば薬や紙おむつなどの日用品ですが、同じ旅行者同士の、争奪戦になるため、中心部からかなり離れた住宅街のお店などにも遠征して買い物なのか買い付けなのかわからない量を購入している人もいるそうです。船だと飛行機に比べてたくさん詰め込めるので都合がいいのでしょうね。大型クルーズ船の中でも特に大きい15万トンを超える船は巨大ホテルが海に浮かんでいるようで、初めて見た時はその大きさと数千人の乗組乗員数に驚きました。 私にとって90年代はつい最近のことと思っていましたが、番組でその年の出来事や漢字を聞くと時の流れを実感しました。香港も返還後だいぶ変わったようですね。それではこれからもずっと楽しいおもれきを聞き続けたいと思っていますので、負担のないように皆さんのペースで配信よろしくお願いしますといただきました。
うん、
長崎も中国の方多いのね。
まあ九州はね近いですから、うん、結構今大きな船で
ドーンと乗
っけて、そうそうそう、
クルーズ船で来るんだ。
クルーズ船で来るの。
おえ、こんなの乗ったことある？あのアスカとか豪華客船。
い
や
ないですね。もうフェリーしか乗ったことない
です。もう船って最近乗ってないですよ。
まあなあ、乗らんな。
なんかね、サンフラワ
ー。
あれなんかすごく電車で見るんですよ。
ああ今なんか復活したんだよね。
でなんか安いのね。
そうそうそうそう、
時間かかるけど片道九州行くのが
弾丸ツアーみたいな。
うん、うん、なんか誰か言ってたよ、その瀬戸内海を鉄道や自動車で行くより、
うん、
なんかやっぱ船があって、うん、なんかそれすごいなんか安くていいらしいよ。
そうそうそう、うん、結構だから今ね車乗ったらみんなタダとか。
ああそう、
割引はねしっかりしてるし、
うん、まあ、じゃないと勝てないよね、
うん、
やっていけないよね。
今結構ほらトラックなんかも今ほらドライバー不足っていうじゃない
ですか。あ、
だから結構ほらもう船に
乗ってた方が楽だもんね。
乗っちゃえばね運転手に寝てられるから、うん、次の仕事に行けるじゃないですか、うん、シフトしてるって話です
ね。やっぱほら大阪から高知行ったのが一番の船旅かな。
ああ、もうあの航路ないからね。
ないの？
大阪高知便ってなくなっちゃったからね。
どうやって行くの？もう鉄道かバス？
いやそれも高速バスバンバン走ってるし。
あれやっぱ淡路島のに橋かかったから。
まあまあそうでしょうね。
まあ、そう言われたらそうだね。だって僕船で夜を過ごすって、その高知行ったのと、あと青函連絡船、連絡船じゃない、
フェリーでしょ。
フェリー
船、あ一緒に
行ったやつ。
ああ、
うん、
そうですな、
あの青森から。
はいはいはい、はい、
真っ暗だったけどね。
うん、
うん、あれぐらい。
まあ今本当にね長距離航路ってなくなったしね、瀬戸内、うん、
ないね。
そうね、
まああれもそのうちなくなるかもしれないもんね。
どれ？
小笠原行くのも空港できるかもしれないじゃん。
ああ、なかなかできそうにないけど、
うん
うん、
ねえ。この中国のね旧正月って言ったら、あの爆竹ババババババババババババババババね、やってる印象だけど、あれも最近やらなくなってるんでしょ。
あ、向こうで、うん、なんかね大気汚染とか言うね。
ね、でもあれなんか印象あるけど今確かに聞かないなって思いますね。
う
ん、うん、まあね、中国の方ほんとたくさん来ていただいて、なんでうちの町なんかに何しに来るんだろうって思うような時、思う時あるんだけどね。あ、
ケリーさんタウンにも来るの？
ケリーさんシティはね時々いる。
何がいいの中国人にとって？
ドラッグストアじゃない？
別にあんたの町じゃなくてもいいじゃん。
ほんとね、そのほらアベノハルカス行ったって言ったじゃないですか。
あ、
で前も言いましたけど、その後ちょっと難波の方行ったんですけど、
難波
、うん、大阪難波ね。
難波じゃない、難波
うん、まあやっぱり中国人だらけね。中国人とか外国人だらけで、
ね、まあ、大阪はね
ドラッグストアだらけですよ。
まあまあ、まあ、確かにね、
うん、なんかあの辺に住んでる友達いるんですけど、
あ、
買い物できたもんじゃないっていうね、日常の
店の前にもうだってね、中国人のバイトの子がもうマイクでガーガー喋ってる、ここどこだよみたいになっちゃうね。
ねえねえ、やっぱりさ、僕らと感覚がちょっと違うから、文化的な行動とかが違うから、うん、何か忘れ物したらしいのね、ある家族が、
うん、
で家族と子供とベビーカーを置いて、お母さんだけ超スピードで走っちゃってて遠くまで、
うん、
おいおい子供置きっぱなしじゃねえか、危ないじゃねえかって僕は思いながら、何か大事なもの忘れはったんでしょうな。
うん、
ちょっとまあ街の景色がどうもだいぶ違うし、ね、民泊も始まりましたからね。
あ、法律がね、
法律でね、なんか評判あんまり良くないようですけど、
うん、まあなかなかねほとんど登録した人がいないって
話。うん、まあなね難しいね。なんかちゃんとした制度に乗しちゃうと堅苦しくて商売できなくなっちゃうのもあるんでしょうね。はい、ありがとうございました。じゃあですね、今日はここまでにしますね。
終わり。
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはmail@omoreki.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。また YouTubeでは過去の回を配信しています。こちらでも、おもれきをお楽しみください。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。